もともとのガンダム、僕らが知ってるガンダム、ファーストガンダムがあって、それからの別世界やと思ってたけどさ、うん、それすら違ってたじゃん。
うん、
要は、シャアが殺されてるっていう世界からやったやん。うんうん、だから、なんだろうな。究極言うと別世界ですらないって知ってた。うん、なんだろう。
僕は知ってるガンダム。たくさんのあるガンダム世界のどれか一つって話だから。
好きじゃなかったんだっていうね、そのパラレルに近くても、ね。っていう意味で、あ、これは完全に、逆に言うと一瞬待って完全にフィクションになっとるやんけ、これっていう感じがしたから、本当オマージュ作品だよなぁ、みたいな。いや、まあ、あれの面白いとこは、映像表現として、まあ、その、二次創作的な面白さがあって、まあ、もともと鶴巻監督ってそういうのが大好きっていうか、それの味付けがうまい人でもあるから、そういう意味で考えたら、まあ、ありよね。ところどころエヴァっぽいとことかもある。
ララがちょっと悲しいと思うだけで、そんな世界全部構築しとったら、どれい問題になるでしょ。大佐が殺されるで世界がいっぱいできるわけやろ。まあ
おう。いや、そうだね。すごいよね。
もう世界線とか、多重世界をみんな都合よく作りすぎやって。
最近な、もう、何かな。何やろな。めちゃめちゃ、あれになってるよね。そこら辺のあったりも。
なんかもう、フィクションの中においては、普通にあるのが普通っていう感じになってきたからさ。多元宇宙。
まあ楽やからなぁ。やっぱり。一応説明せんでいいっていう。
まあ、はあ、すごいフォーマットになった、ほんま、最後の週。
うん。すごいよなぁ。もうでも俺なんだかんだ言って、シャアとシャリアフルが最終的に戦ってたのはすごい良かったけどな。あんだけシャアを追い求めてたと思ったら、いきなり裏切って、落とそうとする感じは、
うん。自分で殺すためっていう。
そうそうそう。ちゃんと一瞬待って人は変わらないみたいな感じっていうか。いずれあなたは地球を粛清しようとするみたいな話まで組み込まれてるのは、うん、ああ逆に、もう一段潜ってあったからよかったなと思ったけど、あれのドサクサに紛れてファーストラストシューティングのオマージュとかもやってたのも、なかなかおもろかったけどな。あとやっぱ作ってる熱量がすげえ高えなと思ったけどね、作画とか最後のが。ガンダム巨大化するのはまあもう、なんだろうな、なんでもありだなと思ったけど、あれも結局オーラバトラのオマージュやって、うん、まあ言われりゃまあまあまあ、なるほどな、って感じやけど。
やりたい方で。でも最後のジークアクスのさ、アムロの声なんだ、うん、
ああ。なんなんて
どういう。あれなんなん？アムロなあれ。
あ
れ、だから、本筋のガンダムじゃない、本筋のガンダムのさらにパラレルからパラレルなわけやな、ジークアクスが。ほんで、
そうね、
あいつ、あの男、誰だっけ名前、青髪のあの男をさ。
キュージ
ー？あいつが、そのパラレルの世界ではガンダムのパイロットなわけでしょ？
そうやな、そうやったね。
アムロいい日わけやな、パラレルの世界では。
うん。
ジークアクスのあのアムロの声は何やねん。
なんか、一応作品の中ではエンディミオンユニットっていう名前が出てて、うん、そのエンディミオンユニットっていうのがジークアクスに搭載されてて、
うん、
それは向こうの世界から来たやつってなってて、最後喋ってたのはエンディミオンユニットが喋ってたって話になってて、それがアムロの声で、僕はもうララが死ぬか悲しむ世界を見たくない。ってか、ララが悲しむのを防ぐために、その悲しみの世界を潰すために、シュージはララを殺そうとしてたじゃないあれ。
うん、
てか、他の世界ではずっとそうしてきたみたいな話やったけど、自覚の中のエンディングユニットとしては、それをもう見たくないんだって言ってるっていう。だから、ファーストの世界ではその立ち位置を、まあ、アムロがやってたから、アムロ の心情としてはみたいなオマージュだよね、あれ。
あいつどっから来てんの、あいつ突然。アムロは本筋から来たんか、あいつは。
いや、本筋じゃないけど、その、正式な解釈じゃないけど、そのエンディミオンユニットだっていうのが、要は、ララの妄想を消すために、ララを消すための、何？装置っていうか。それで、シュージは倒してる。それが乗ってる、だからアルファ殺しって、言われてたじゃん、自覚が。そのアルファ殺しっていうのが、うん、そのエンディミオンユニットっていうのをついてて、それがあると、時間干渉とか無視して、ララに手が届くから、ララを殺せると。ララが作った世界でもララが殺せるっていう存在っていう。あれも、もともとララがいた世界から来たやつだって言ってたじゃん。エンディミオンユニットっていう。キャロのバラと一緒に、向こうから来たユニットだっていう話だったんで。だからそれが実装されてるのが G カップで。あれは、ララのもといた世界から来
たやつ。アムロ視点で喋りよったやつ。
視点っていうか、アムロがそうやってしてたのは、まあ、オマージュやからっていう。
いや、アムロを声つけたらもうそうなるじゃん。アムロになるじゃん、あれは。
アムロだとは、全然言ってない。
言ってないけど、アムロになるやん、そんな。ララーが死ぬとかみたいな。
あね。なるけど、あそこは完全なオマージュやね。むしろ、ねえ、あそこだけでも声使えてよかったよねって、現実問題ってなってたから。だから、もともとはね、シュージーの声優アムロ的なのもちらっとあったのかもしれへんけどね。とか、もうちょっと声質がアムロと似てる人とかね、やってた。
なんで、最終は前は、前の回は、最後、TM ネットワークの。ビヨンドザタイム。
あれも、あれは完全に、なんやろね、俺も、爆笑しちゃったけどね。
逆者のオマージュでもないやん、別に、あの時の話。
まあ、俺が見てて思ったのは、あ、なんかそこの軸まで全部ひっくるめちゃったのねって思ったけどね。逆者の世界線まで込みで、やったのねっていう感じっていうか。なんだろうな。まあ、オマージュでしかないけどな。まさかここでその曲使うっていう。うん、それにガンダム。ガンダムは初期デザインのね、あれ。いやー、なんだ、まあ、もう後から言ったら、なんでとかじゃなくて、同時乗りの20歳とかのちょっとお祭り感の悪乗りぐらい行ってるような気がしたけどね、俺。
ああ、そうやろ。だから意外と何も残るものがなく終わっていったなと思ってる。
ああ。吹っ切れて、逆にこれはこれであり、よし、みたいな感じになったかな。なんかね、その方が気になってっていうか、そうそう、エンディングの二人とかからずっとエンディングのイラストで描かれてるあの二人に到底たどり着くと思ってなかったからさ、10話ぐらいまで。あなた11話見たところで、このエンディングってなり得なくないって思ってたのが、むしっくりちゃんと回収してたじゃん。1話、最終話のエピローグの部分含めて。まあ、だから逆に言うと、読後感というか、見終わった後の感想としてはめっちゃすっきりしたって感じやけどね。
ニャンがちょっと何も考えてなさすぎよ。ほんま、感覚だけで生きたけ
ど。せやなぁ。あれは、うん、いいんじゃない？やらせて。あそこで個性やったらもうぶつかりまくるしね。だからそもそも、めっちゃ、最後、マブ組んだじゃん。コンビ組み直したじゃん。一緒に修士を止めるんだとか言い出してた。ええー、みたいな。
もう、キシリア打ったとこで笑ってもうだから。あわわわわわわって。
そうね。いやー。そういう意味では、なんだろう。面白かったな。と、俺は思っているけどね。何やったっけな。 曲で、ほら、すごいユニコーンの曲とか、沢野さんやったっけ、
うん、
ユニコーン。あの人によく似た雰囲気の曲が一曲あってさ、あの、チックアップの中に。違う人やねんけど、だから、目覚めたい魂たちかなんか、なんか、その、サントラ的にはそういうタイトルがついてる曲があって、その1話で、その、逆転するとき、1話で、追い詰められた、マッチョが、トマホークの着地地点を、こう、予測して、こう、体勢立て直してそこに向かっていくみたいなところでかかる曲があんねんけど、
うん、
めっちゃ雰囲気いいのよ。いわゆる、ユニコーンのアレックスゼロみたいな感じの雰囲気、めっちゃ盛り上がる曲で、めっちゃ逆転するときにかかる曲があって、僕もこの曲めっちゃいいなと思って、思わずね、どこで使われてるかを調べて、もう一回1話から見直して、この曲ってどのタイミングでかかるんやろと思ったら、その1話の逆転、意外と使われてなくて、1話の逆転のところと、ジェットストリームアタックのドムにやられるときに、ニャンがぶち切れて、ふざけるなって言ってぶち切れるとこ、あそこと、あと最終話の、その、2人がもう一回マブ組み直すとこの、その3回でしか使われてなくて、でもね、めっちゃいい曲なんだ。なんか、すごい一時それをヘビーローテでかけてた。なんか曲が良かったよな。
もう本気で遊びましたみたいな感じで。なんかインタビューと
ああ、そう
かもあったけど、カラーじゃなかったら企画は通ってなかったね。
ああ、そうだろうね。
この同じ設定で他社から来てても通ってませんでした。
よし、そうじゃない。そうね。いや、だって、本当下手したら、ただの二次創作やんで終わるから。ミットやったと思うで。まあ、実際商業的には相当成功したっぽいからな。